KOKYONET RADIO。
皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回の放送で第100回を迎えました。ここまで継続できたのもお聞きいただいている皆さんの応援のおかげです。心からの感謝をお伝えしたいと思います。2010年の番組開始当初は朗読の講演も始めたばかりというタイミングでして、ラジオでもとても緊張していたのを覚えています。その頃の初々しい気持ち、初心の気持ちを忘れずに毎回全力で温かい時間を作ってお届けしていきたいと思っていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。これまで100回の間で数々の朗読をさせていただきまして、そこからオリジナル作品も生み出されました。ゲストでお越しいただいた方も83名に上りまして、継続の力の大きさを実感しております。記念すべき第100回ということで、今回もスペシャルなゲストにお越しいただいていますので、 CM 明けのラポールのコーナーをぜひお楽しみになさってください。さて、先月6月に僕は役者や声優の方々と朗読劇アイランドボリューム5グランドフィナーレというものに出演をさせていただきました。ショートストーリーの中で僕は無機質で冷酷な執事と科学者の役柄で語りをしたんですけれども、様々な表現と出会ったことによって僕自身の語りへの引き出しを増やすことができたように思います。これからの表現活動にも生かしていきたい、とても貴重な講演となりました。お越しいただきました皆様、本当にどうもありがとうございました。作家の方や共演者、そしてスタッフの方々に恵まれて、本当にね、思い出に残る時間となりました。ところで気がつくと7月ですね。皆さんは夏休みの予定などすでに計画していますか？この7月は今年のラッキーマンスというふうにも言われていまして、旅行するのにも最適な月なんですね。ですので僕もどこか近場に出かけたいなというふうに思っています。ここで出演の情報です。少し先になるんですが、9月にブッキングライブに出演が決まりました。2年半ぶりに四ツ谷天窓コンフォートさんにて、朗読をさせていただきます。日程は9月16日日曜日の夜です。この公演ではフルートの西島咲子さん、そしてピアノの久保田義輝さんとのコラボで出演をしたいと思っています。秋の夜をゆったり楽しんでいただく心地いい音楽とストーリーとでお待ちしてますので、ぜひお時間ありましたら遊びにいらしてください。ここで今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味なんですけど、僕の専門である異文化間コミュニケーションから見たコミュニケーションのコツを英語表現を交えながらお伝えしていきます。今月の表現は I'm most grateful、 I'm most grateful です。これはとても感謝をしていますという意味で、とても丁寧な表現になります。Thank you と心を込めて伝えることでも、もちろん感謝の気持ちは伝わるんですけれども、今日ご紹介するこの表現もシンプルで、そして便利な表現なんですね。とても綺麗でまっすぐに感謝の思いが伝わりますので、ぜひ皆さんこの表現を皆さんのレパートリーに加えてみてください。 I'm most grateful、 I'm most grateful です。この grateful っていう単語がとてもね、響きもいいですし、すごくスマートな表現になりますので、サンキューと同じように、もしくはサンキュー、 I'm most grateful のように両方続けて言うのもいいのではないかと思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今月のゲスト、第100回のゲストはこれまでとはまた違ったジャンルからの方でして、僕が持つ表現方法を押し広げてくれている恩人でもありますので、いろいろなお話聞けると思います。ぜひお楽しみになさってください。ラポール心と言葉のハーモニー、 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
ラポールのコーナーです。本日第100回のゲストは振付家アーティストの木達也さんです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
まあ、嬉しいです。第100回に来ていただいてね。
I'm most grateful です。
ああ、こちらこそ I'm most grateful too。 はい、早速使っていただいて嬉しいんですけども、はい、まずね、木達也さんとご紹介して名字なんだろうみたいにね思われた方多いかもしれないんですけど、こちらはアーティスト名。
はい、そうですね。
どういうふうに書くんでしょうか。あ、
そうですね、アルファベットの C にカタカナの小さい U ですね。
U、
はい、キュって読んでもらってます。
おお、なるほどC に、アルファベットの C に、はい、カタカナの小さい字の U、うん、で達也さんで、木達也さんですね。
はい、
はい、で木達也さんのこの名前なんですけど、カタカナで書いても一応検索とかできるんですよね。
ウェブサイトで検索できます。
はい、はい、そんな木達也さんなんですけれども、現在の活動について、ね、ご紹介いただきたいんですけれども。
あ、現在の活動ですね。
はい、
現在はそうです、あの振付家として活動していて、はい、うん、CM の振付だとか出演をしていますね。
はい、
うん、あと後で話すと思うんですけど、はい、60億人踊らせるっていうプロジェクト、
は
い、で、まあ、世界平和ですね。
世界平和、ね、
世界共通の平和コミュニケーションっていう題でですね、
はい、
60億人踊らせる、
はい
はい、
コミュニケーションですね、
はい、
そしてダンス振り付け、言葉を介さずにつながれるから、なんか言語がこう通じないというか、外国の方々もね、実際に一緒にね、いろんなことができる。
そうなんですね。こうなんか見えるものはこう違うんだけど、何かこう人間として共有できるものがあるみたいな、
なんかこう手をつないでる感じっていうかね。
まあそうですね、
うん、そう、そんな達也さんなんですけれども、はい、これまでね、どんな作品に出演をされてきたんですか。
どんな作品に出演、
うん、どんなことをされてきたか。
ああ、そ、あ、 CM だとですね、ファンタレモン、
はい、
菅田将暉くんが、はい、メインで貼って、今ちょっと流れてないと思うんですけど、うん、ファンタレモンの CM に出たりとかですね、はい、あとそうですね、
いろいろやってるからね
そうですね、まあ、エドウィンとか、はい、ドミノピザ、
はい、
とかですね、うん、出させていただいてますね。あ、うん、CM として
振り付けもするし、出てもいる、出演もしているし、うん、ってことですよね、うんうんうん、そうで、本当にそのダンス表現がもう幅広いんですけれども、
はい、
達也さんを知ったきっかけ、出会ったきっかけっていうのが、それもまたすごいイベントでして、古代文字、古代文字っていうのがあるんですけど、古代文字と創作ダンスですよね、はい、の融合の公演
で初め
てね、2015年10月だったと思うんですけど、はい、お寺でのね、
お寺での谷中のお寺で、
そうです、そうです、はい、もうそれを見て、なんていうか、もう全身が何ですか、もう血が巡るっていうか、すっごい感動して、
うん、
なんかその本当に感動した時って言葉が出ないぐらいすごいんだなっていう、なんかもうビリビリっていう感じで、すごいもう興奮したのを覚えてます。
僕も終わった後にお話したのを覚えていて、
ああ本当に、
その時にレッスンを
そうそうそう
やってるんだよみたいなことやって、
そうそうそう、案内もしてもらってそうなんです。で実はね、達也さんに創作のこう、まあ、ダンス表現をね教えていただいてるんですけれども、はい、もうそこが本当にもうこれまでもう何十年も自分で踊るとか動いたことがなかったのに、
うん、
初めてそのね、こう扉をというか窓を開いたみたいなことでね、
はい、
はい、もう毎回
いい踊りしてますよいつも
ありがとう。
ダンスはやっぱテクニックも重要なんだけど、
うん、
まあ、ダンスって誰、まあ、誰でも踊れるというか、本当にそれは本当に全ての人が踊れる、はい、うん、でも自由の象徴だと思っていて、
うん、正解なくて、ね、
正解がなくて、
うん、
もうそれをね、ヒデさんが体現してる、
う
ん、
はい、もう毎回で必死だけど
いや、そうね、
ま、そんなこんなでね、まあ、こう身体表現を してるんですけれども、ダンスを始めたきっかけって、達也さん何だったんでしょうかね。
始めたきっかけを、まあ、17歳の時に始めたんですけど、
はい、
モテたかったんですね。
モテたかった。
モテたかった。
17歳ぐらいによく思うこと
だよね。そう、青春でね。
ね、
う
ん、実際どうだった、どうだったでしょうか。
まあ、もともと、なんていうか目立つタイプ、小学校の時から目立つタイプだったので、
人気者。
まあ、人気者だったり、そう、逆にそれが、転じて悪くなったりもするんですけどそこはちょっとまあ置いといて、
はい、
でまあ実際どうだったかって言われると、まあどうなんだろう、
うん、どうだった、
どうだったんでしょうか ね、
ね
あんま変わんないというかでもまあ友達に会うたんびに、
うん、
戻ってよとかって言われることはありました。
やっぱりみんな気にしてくれてたりとか、うん、どんな踊りするのみたいなね、
うんうんうん、
あ、やっぱりモテたかったってところから始まって、はい、で、まあ、こう繋がってきてるわけなんですけど、
そうですね、
そして今こういう夢のもと動いてるっていうところもねお聞きしたいんですけど、
そうですね、
さっきもちょっとちらっとねお話しされましたけど、はい、どんなことを実現させていきたいと考えてますか。
そうですね、こうやっぱりその60億人踊らせるプロジェクトっていうのが、うん、これがまあ、カオルコさんっていう僕の師匠のもとでですね、
はい、
アシスタントをしていて、うん、そのアシスタントっていうのはまあ、ヒデさんみたいなです、まあ、踊りを踊らない人っていうのは、まあ、いっぱいいるわけじゃないですか、うん、踊る人よりは。
そうですね、
でもそういう、でも踊りは誰でも踊れるって僕の中であったので、うん、そういうこう踊らない人がたくさん来てですね、うん、で僕がなんだろうな、その人のなんか描いているイメージとか世界観を一緒に踊るんです。でこれまあワークショップの中なんで少人数なんですけど、はい、まあ、3人とか4人とか1日に、
うん、
でそれやっているうちにこうなんていうかな、その人とこうシェアできるもの、さっきも話したけど手をつないでる感覚じゃないけれども、
まさに、
うん、なんかその人自身をこうシェアできる、でこれを見てる人もシェアできる、なんかもうあったかい空間に包まれてる、う
ん、そこだけでみんながつながってったり、うん、そのそれぞれ見てるものはちょっとずつは違うかもしれないけど、ただ同じものも見てるはずで、
そう同じものを見てるし、まあ、違うっていうのもまたこれがいい、違うものを見てるっていうのもまたいい、うん、
絶対に同じものを見てたとしても表現するものはね、
うん、
出てくるものは違ってるはずで、
うん、
そこがオリジナリティに、
ね、オリジナリティにさ、あ、そういいとこ言います、ね、まあでもこれがこう60億人にこう広がっていった、60億人と一緒に踊ってこうシェアできるものがあったら、うん、これ世界がなんか一つになるとか、ダンスを通して一つにつながれるな、
本当に世界平和、
そうですね、
まあ、言葉を、ね、直接返さなくても、
うん、
こう分かり合えるし、
うん、
何かこう同じ温かさみたいなものを感じられるって本当素敵だなと思って、
はい、私の夢です ね、
ね、はい、いやもうどんどんね実現に近づいてるような、うん、気がするんですけれども、
はい、
そうやってねこう、まあ、実際にダンスのステージを見にお伺いした時なんかも、うん、やっぱりそれをすごいひしひしとというかもうダイレクトに伝わる感じるので、いや来てよかったなとか、
うん、
前回も自分自身の、公演の後に行った時があったんですけど、
う
ん、すっごい元気になったっていうか、その時はねかなり体力的には疲れてたはずなのにそのダンスを見てその場にいてすごい元気になったので、うん、あやっぱり素晴らしいなと、
いやいや、うん、ありがとうございます、
実感しました。いやそれをねどんどんねこう全人類にね、うん、伝えてつなげて、
つなげて、
うん、
いろいろ、はい、考えてます、
ね、
プロジェクト
を、はい、これからそのプロジェクトをねどんどんこう見たりとかね経験していくのが楽しみ。
これ聞いてる人もだから
そうですね、
もうマストですよこれは、
ね、みんな
ぜひもぜひ連絡ください、
ね、まあ外国人についてはもう任せてください、
はい、ぜひぜひそう英語をね、
はい、
はい
はい、それではここでね達也さんの大事な表、うん、大事にしている言葉とかね心に留めている言葉を、
う
ん、
言葉ね、
教えていただくメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。
はい
はい、今日ご紹介していただける言葉は、はい、何という言葉でしょうか。
僕はですね、大切な人を大切にする、
はい、
っていう言葉ですね、
うん、
はい、
大切な人を大切にする、大切な人っていっぱいいると思うんですけど、
うんうん、
どんな風に大切に、
これね難しいの、僕もできてないんですよね、これが多分、
うん、
だから逆にこう課題にしている大切な言葉、
うん、あなるほど、
うんなんか本当に大切な人ってなんだろう、あとこう自分にとって多分、まあ、過去の経験とかで自分こう人と一緒にいるっていうことに対してこうか、まあ、壁を作ってる自分が多分、
あ
これがまあダンスにもでも逆に通じてるんですけど、それをこうなんていうかつながろうとしたいという、
あ
無意識レベルの、
うん
だからこうすごくこう大切な人ってなんだろうってか、
うん
人それぞれに答えがあるのかな、
そうですね、うん、きっと正解がなくて、うん、それぞれみんな描いてるものも違うし、
うん、
その時によっても違うし、
うん、
ただなんか自分ねすごいさっきそのこの言葉を聞いて思ったのが、いや大切な人とこう大切にできる時間をどれだけ持つことができるかっていうのがすごい人生をこうより豊かにするというか、なんかそれがどれだけあるかっていうので決まってくるんじゃないかなって。いや
本当そうです、うん、まあ、何が幸せなのかっていうことですよね、うん、まあ、人によって違うんだけど、そうそう、うん、いやなんか自分のことを幸せになるために、うん、まあ、2択あって、誰かと大切な誰かと一緒に過ごすってことを大切にするか、うん、誰かと一緒にいるために、はい、というかそういう幸せになるために仕事をするってこと、選択をする、うん、これどう全然違う方向に行っちゃう幸せになるなんで、うん、まさにその時間
がね、うん、でやっぱりその大切な人、どんな人がまあ自分にとって大切かとか影響を与えてくれたかとか、うん、そういうのを思い起こす時間っていうのもすごく大事だと思うし、うん、あと実際にまあダンス、まあ、創作、ね、その身体表現をしていいと思うのが、うん、その時間って本当に自分にとって大切だなと思って、うん、そこで今までなかった感覚をこう呼び起こされるっていうのが感じたりとか、うんうん、で、あ、そういうことができる時間って本当に幸せだし、うん、なんか新しい自分を見つけられてつながることができるんだなとかね、うん、
はい、
だからなんかそういうのをいろいろな方に感じてもらえたら、うん、嬉しいなって思いました。
ありがとうございます。
はい、ね、じゃあまたねこのCM の後、朗読の後にもね、うん、いろいろお聞きしていきたいと思うんですけれども、はい、ここで、音楽のコーナーで、ちょっとご紹介したいと思います。今月は僕が10年近く前から仲良くしていただいているシンガーソングライターの相原邦弘さんの作品青いひまわりをお送りしたいと思います。実は僕の番組にも第55回、結構前ですよね、2014年10月にゲスト出演をしてもらったことがあるんですけれども、相原さんは歌を披露するようになって10年以上経ってるんですが、この7月に初めてワンマンライブを開催しました。普段はピアノ弾き語りで活動しているんですけれども、今回はバンドサポートを伴った編成とチェロとの共演ということで、ゴージャスなステージなんですね。でワンマンライブに合わせて10曲入りの CD を2枚リリースしています。1枚は打ち込みによるさまざまなサウンドあふれた9日というタイトルの CD、 これは漢数字の9に華やかという漢字で9日なんですけれども、そしてもう1枚ピアノ弾き語りによる英語曲でゼロというものがあります。今後は年内にヒヨシナップというライブハウスでライブがあるそうなんですが、詳しくはひらがなで YouTube 検索相原邦弘とひらがなで入れると情報が見つけられるとのことです。それでは、お聞きいただきましょう。相原邦弘さんで青いひまわりです。
涙をこぼさないで、本当の君が見えてしまう。剥がれ落ちる太陽に似せたゴールド、そっと顔を出した。君は青いひまわり。 窓の外に。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木ゆうと
佐藤昭弘の
アンチエイジ時住みの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから、来なさいよ、たち
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今回も4月から始まった書き下ろし作品をお送りします。題名はピアノの贈り物。ピアノに触れる青年が主人公のお話です。夢から覚めた主人公のヒロムは目の前にある DVD、これに気がついたんですね。今回はその DVD でピアノとヒロムの関係が、そして秘密が解き明かされます。それでは今回ピアノの贈り物の最終回になります。お聴きください。ピアノの贈り物第4回。夢の中だったと思われる湖で白いピアノを弾いていた時のヒロムがジャケット写真になっている DVD が目の前にある。さらには木や小さな動物たちも一緒に写っているのだ。ジャケットサッシをパラパラとめくったヒロムはさらに驚くことになった。幼い頃の自分自身の写真も入っていたのだ。ピアノを前にして楽しそうにしている写真や真剣に向き合っている写真もある。ヒロムは震える手で DVD をケースから取り出し、パソコンで見てみることにした。
これ湖で弾いてた曲、あの風景、香り、風、みんな伝わってくる。
あの感覚を思い出した。自分自身をすべて解放し、自然とつながりながら音楽を奏でていた。なんて幸せな時間なんだろうとヒロムは思った。湖の水の音はピアノの音と軽やかにブレンドし、周りの小さな動物たちや木や草花を包み込んだ。ヒロムの記憶は遠い過去にまで及んでいた。幼い頃に弾いていたピアノ曲も流れ出す。その頃に見えていたもの、懐かしいものたちがピアノの音に元気を取り戻している。ヒロムはピアノの音で思い出す。幼い頃の約束は大人になってからこの曲を思い出し、大人になった自分にプレゼントすることだった。ピアノはヒロムの約束を覚えていて、ちゃんとピアノの中にしまってくれたのだ。そうだ、大切な人たちにこの音や世界を伝えなくちゃ。すべてはヒロムの奏でる音が物語っていた。その音を聞いた人の表情も物語っていた。ドキュメンタリーが追い求めているピアノと話ができる人は表には出てこない。なぜなら幼い頃の自分との約束を守っているからだ。だから今日も素晴らしい音が奏でられていく。新しい音を持ち、カラフルに彩られたページが加わり、新しい一日が始まった。はい、お聴きいただきました、ピアノの贈り物、第4回最終回でした。はい、いかがでしたでしょうか。いきなりね求められてますけど。
いや、なんかこうやっぱこうトリップできますね。
トリップ、
うん、自分のこうイメージ、その最後の あの始まる、まあ終わりなんだけど、お話としては終わりなんだけど、始まったわけじゃないですか、
はい、確かにね、うん、
なんかその後のストーリーをこう自分の中で、まあ、味わうというか、
うん、余韻の中でそれぞれ聞いてくださった方がなんかストーリーを描いてくださったらね、うん、嬉しいなと思います。
はい、
はい、ね、まあ、自分の中でもこう毎回書きながらどんな風になっていくのかな、どういう風な風なこう音が聞こえるかなとかね、うんうん、どんな動物たちかなとか思いながら、まあ、書いていたんですけれども、うんうん、あのこれもね、いつかあの朗読の公演でやってみたいなと思っています。
ぜひ踊ってください
かなり難しそうですね、ピアノ弾きながら踊るみたいな。
ピアノ
弾
き、そうね、
そうですね、はい、挑戦したいと思います、はい、さてここで旧達也さんの今後の活動についてお話ししていただきたいと思います、今後の
はい
ステージの予定など決まっていますか？
そうですね、8月5日の日曜日ですかね、
はい、
に、1時6時ん1時4時7時かな、
はい、
にスタジオで下北沢のスタジオルーというところです、
はい、
パフォーマンスを、まあ、僕は少ししか出ないんですけど、ああの僕の師匠の、
はい、
カオル子さんが、
はい、
舵を取ってですねパフォーマンスをすると。
楽しみですね、はい、3回公演
3回公演ですね、
初めてですね、
3回公演、あ、そうですね、初めてかもしれない、
はい、楽しみ、
はい、和物ですね、
和物、
和と恋について、うん、和と恋、
すごいいいですね、ちょっと和な、はい、和の路線でね、またいろいろ楽しめそうな、はい、
僕もあの大切な人を大切にするをやるので、
おお、
あのテーマでね、
まさにじゃあ、はい、今日ねお話しいただいたこともイメージしながらね、はい、はい、
あとあの僕が振り付けした e-girls っていう、まあ
はい、
グループがあるんですけれども、うん、
はい、
あの映画ですね、シネマファイターズ、
シネマファイターズ、
はい、っていう映画があるの で、はい、でそのクーという作品でですね、イーガールズの女の子3人が出ていて、まあ、すごいたくさん僕振り付けしたんですけど、そこです
ごい大変だったのでは、
うん、いやいや、まあ大変、まあ、楽しかったですね、僕も勉強になったし、
うん、
でそれが東宝シネマ、
はい、
で全国であの公開されているので、
ぜひぜひチェックですね、
はい、チェックして、歌物語という
歌物語、
はい、タイトルです、
はい、ぜひチェックですね、
はい、お願いします。
はい、そして東京ネットラジオのゲストページに旧達也さんのプロフィールが掲載されておりまして、そこから達也さんのホームページへのリンクもね あって、あの見ることができますので、ぜひチェックをしてみてください。さてね、先ほどもね、言葉の紹介の中でね、もうまさにだなって思いながらお聞きしていた言葉なんですけれどもね、やっぱり大切な人を大切にする、そこ原点ですよね、
原点ですね、
はいはい、そしてやっぱり創作ってすごいオリジナルなものだと思うんですけれども、なんかそこのオリジナリティっていうのってやっぱりすごい原点になってますよね。
そうですね、やっぱそのさっきのモテたいから踊り始めてですね、そこからこう踊りに従ってこう、まあ、スキルテクニックじゃなくて、はい、うん、まあ、テクニックも、もう別のものがあるんじゃないかな、評価する部分で、はい、それがオリジナリティだなっていうのに気がついて、
うん、
すごく大切にしてますね。でその中でこう、うん、今言ったこう踊らない人たちを踊らせるとか、はい、踊ってる姿にすごく感動するっていうのはこう、うん、やっぱその人の自分の感覚とかですね、
はい、
感性感情とか感覚をですね、うん、に向かい合ってる姿っていうのはすごい素敵だなと思って、う
ん、まさに
このメッセージシェアリングで一つ大切な人を大切にするって言いましたけど、はい、もう一つそういえば思い出したのが、
うん、
そう、まあ、自分の感覚を、
うん、
自分の感性を信じる、
はい、うん、うんうんうんうん、
っていうのを大切にしてますね。
そこはもうそこの信じてそれを表現して伝えてつながってってね、うん、いうことですよね、はい、はい、いや本当に達也さんの話聞いてるとね、まあ本当に同じ思いを共有できてすごい今回もねもう嬉しいなと思いながらお話しさせていただきました。
いやいやいや、はい、ありがとうございます、
はい、今日お越しいただいていかがでした
か？いかがでしたかね。そうですね、
うん、
あひでさん、
はい、
で面白い人だな、
どういうことかな、
まあ、仕事もね
、はい、
しっかり英語を使ってやってて、はい、
うん、
であといろんなことできるじゃないですか、
はい、
風水
こう方角見たりとかね、運気見たりとかね、
はいはいはい、でプラスラジオですよ、
はい、
MC というか、
うん、いろいろとね
多彩だなと思いますよ、
僕。ありがとうございます、はい、いやもう本当にね第100回に来ていただいて本当嬉しいです。
はい、
はい、これからもねどうぞよろしくお願いします
ぜひ踊ってください、
はい、
みんな踊りましょう、
頑張ります。はい、はい、本日のゲストは振付家アーティストの旧達也さんでした、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
達也さんの創作の世界に触れるとどんどんねインスピレーションがこう出てきて新しい次元を旅するような感覚になりました。 さて今月からまた数字を1から振り返ってみたいと思います。今日は1なんですけれども、1は最初やスタートを表すんでしたよね。1の長所は何もないところから新たな何かを生み出すというところにあります。一つにまとめることができ、統率力や指導力、つまりリーダーシップを意味することになります。強さを兼ね備えたまっすぐに進むエネルギーをイメージすると分かりやすいですね。1という数字が気になったら前進してみましょう。番組ではお便りを募集しています。ぜひメッセージいただけると嬉しいです。さて番組の初めにもお伝えしましたが、9月16日日曜日の夜に、朗読の講演がありますので、ぜひいらしてください。さて第100回、お楽しみいただけましたでしょうか。また次回も楽しい時間をお届けするように頑張ります。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。また来月お会いしましょう。